おはようございます。さっきの岡本さんの話でもうあれでもう今日終わった方がいいんじゃないかというそんな気が してますね。まあ役目柄仕方ないと申し訳ないですがまあ一応お付き合いいただきたいと思うんですけども、最初に藤田さんが、まあ、ご両親の話をされました。まあもういい加減のお年の人が自分の父親母親の話をする、普段まあそういう話って普段されませんし聞く機会もないわけですが、この子供を育てていく上で大事な親としての心は何か欠かせない事柄がいくつかありますけれども、その一つはやはり自分の親に対して健康的な心の持ち主であるということですね。自分の父母に対して、それが我が子を育てていく上でのこの基本原則といいましょうかね、そういうふうに申し上げることができる。で普通この子供を育てるというと、まあ、いわゆるノウハウを考えてしまうわけですね。で、まあ、かつて今あるのかどうか分かりませんが親業という言葉が、ございました。スコール、ちょうどスコーレを始めた頃やはりアメリカから入ってきて随分いろんなところで講習がされてました。それはそれで一つの、まあ、生き方なんだろうと思うんですけどもしかし、子供を育てていく上でのその一番大事なことっていうのはやっぱ親の生きる姿が結局はその元にあるわけですから、だからまあこのそういう面でスコーレとしてはいわゆる親業的なそういう考え方には立たないということで、まあ、やってきたわけですね。でですからまあ今スコーレ協会ではこの自己発見の旅学習というのは特に、まあ、女性会員のしかもその研修生あるレベルまで来た人たちに受けていただく、これはコメントが大変なもんですから限定してやってるわけですけども、それでもまあ随分、この何年かで1000人ぐらい700、800人ぐらいかしら、数は受けた人は3000人超えてるだそうですね。まあでスコーレを始めた当初ですね、まだそういったピシッとしたものはできてませんでしたから、早朝研修である数分間、まあ瞑想的な時間ですね、この中で自分が父親母親からしてもらったこと、してあげたことをまあこの瞑想するという、そういう時間を当初作ってやってたこともあるんですね。でまあその後、まあ、いろんな形ができて今はまあきちっとした形できてますが、最初はもうある種手探りのところがありましたから、そういう試行錯誤の結果今の形になったわけですけど、でも基本的にはまあ繰り返すか言いますけども、子供を育てていく上での親の在り方として自分の親に対しての健康的な心の持ち主であるということですね。だけど現実にはまあ私もそうでしたけども、子供を育てる年齢のっていうのは人生でもまだ青臭い年齢ですよ。20代それから30、まあ今はこうだんだんと上がってきてますけども、だから人格的にもまだ未熟な人間が子供を産んで育てる、 ですからそんな完璧な子育てなんかできっこないですよね。しかも以前ですとね、昔はそういう親をカバーするこのコミュニティっていうのが親戚もあるし隣近所もあるし、それが上手にこう働いていたわけですけども、それはなくなりました、壊れましたからね。でしかも今日まあ岡本さんがいろいろ話をされてましたけども、日本の企業っていうのは確かに経済的に発展はしたけども、男のエネルギーのほとんど会社で絞り取るっていうかね、そういう仕組みになってるじゃないですか。もう通勤だけでも大変ですよ。毎日もう時間かけていて、そして残業があったりね。で日本おかしくなるのは当たり前ですよ。いっぺん行くとこまで行ってもしょうがないなと思ってますよ。根本的なところで間違ってるんですよ。本当に家庭、教育の根の根にあるものは家庭なんで、家庭を大事にする会社でなかったら絶対ダメですよ、社員の家庭で。やれその売り上げがどうだ何が規模がどうだったってね、家庭こそ全ての基礎なんだよ。その基礎をぐちゃぐちゃにするようなやり方で経済発展したところでその先はねないですよ。だからそんな小手先の経済政策がどうとかじゃないです。今の子供たち見てごらんなさい。この前を学生たち通りますけども、本当にもう子供もう 大学生ですよね。青山高校生みたいなもんですもん、あんなの。俺はあれですよ、中国韓国にやられますよ、これしょうがない。だけど長い悠久の歴史の中の一コマですから、今の時代は。だからこの国に蓄えられた文明の質の高さっていうのはありますから、また復活するでしょう。まあいずれにしてもですから、そのまあスコーレはね、そういうこの復元力の役目を少しでもできたらいいなと思ってやってるわけなんだけども、だからそういうところでそのどういうふうに我々は考えたらいいかというと、その結局この未熟な父母に育てられたために、まあ、父親に対して憎悪感を持ってるとかね、母親に対して嫌悪感を持ってるとか、反発するものを持ってるとか、特にこの否定的に貧しい時代っていうのはずっと日本はもう本当に2000年3000年、まあ平安遷都で1300年って言ってるけども、奈良の遷都で1300年って言ってますけども、だからまあ千何百年か知らないけど、もうずっと貧しい中でいかに生きるかっていうパターンでずっと来たわけですよ。この生きることが当たり前な社会になってからまだ数十年ですよ。だから貧しい時代のパターンでこういろいろやってるわけですよね。子供を育てるんでも生き方でもそうですよ。一時江戸時代っていうかな、それが良かったか悪かったか、まあ、評価はいろいろあるけれども、まあ、何歳になったら家督を息子に譲って、あとは悠々自適、これはまあ商家とか武士階級、ごく一部の人たちにそういう生き方があったけども、日本全体っていうと大多数はもうとにかく必死で働く、こういう状況だったんじゃないですかね。ですからこの子供を育てていく場合でも、どうしてもこの否定的に育てる、バカだちょっと何やってんだってバーンとこう だから岡本さんに代表される育て方がこれもう大半そうですよ。これもしょうがないですよね。ただじゃあ父親というのはどうでもいい存在なのか、これもまた問題がありますよね。ですから前回私が出た時にお話をさせていただきましたけども、このやっぱり父親には父親の役割がある、それを結局なおざりにしたツケが今いろんな形で出てきているとも言えるんですね。だから前回お話ししたのはその人類の出現というかな、人類の誕生と父親の誕生と家庭の誕生、家族の誕生はこれ結びついているということをお話ししました。でこれはね、この問題は実はまあこのすごく私にとっては大きな意味があったんですよ。でどうしてかと言いますと、いろんなところで講演をしていく場合に、あるいはうちの講師がいろんなところで母親講座をしていく場合に、必ずこのある特殊のイデオロギーを持った人たちからの批判を受ける場合があるわけですよ。例えば母親講座っていう言葉そのものが差別だと、男女差別だと、こういう発想ですね。だから父親の役割、母親の役割っていう題になると、なおさらそういう面でこう目を尖らせる人たちがいるわけですね。だから教育学者の人たちは怖がってそういう問題に触ろうとしない、勇気がない。でどうしてそういう考え方かというと、日本のこの戦前までのモラルというのは、これは明治の時に作られたものですね。明治の時に教育勅語ができた。じゃあ教育勅語の中身ってのは何かというと、これは北東アジアの伝統的な家族道徳なんですよ。日本だけでね、北東アジア、北東アジアって大体儒教を中心としたですね、そういうもの、これをしかし明治政府はとにかく一遍国民意識を作らなきゃいけないということで、結局天皇、聖書はイエス・キリストが教えを垂れた、それで天皇が教えを垂れるという形をとって教育勅語を作ったわけですよ。でだから天皇教ですよね。だけど中身は繰り返す、北東アジアの家族道徳。だから戦後皆さんご存知のように民主主義っていうのが入ってきて、民主主義によって戦前的なものは全部封建的ということで破壊されました。だからところがそれに対して戦前的なものを懐かしむ人たちもいたわけですよ。そういうものをやっぱり取り入れようじゃないか、とんでもない、こういう、しかも思想イデオロギーで そのいわゆる東西の冷戦の問題がそのまま、米ソの対立がそのまま日本でもあったわけです。だから大事な問題は全然結論を出さないまま数十年ずっと来てるわけですよ。だからスコーレの方でやろうとした場合に、まあ、やっぱそういう目で見られる可能性があったわけですよ。私はこれに対する答えは、この北東アジア その家族道徳云々って言ってもそういう人たちに通じないですよね。ところが幸いに15年ほどかけているこの新生命主義というこのテーマの勉強会、まあございましてね、ほんの 4,5 人でずっとやってるんですが、でその中で まあ、いろいろやってるうちに人類の成り立ちの上で父親の登場があった。動物には人間における家族のような存在はない、父親のような存在もない。オス、あのメスと子供、そこにオスがいるだけ。しかしある時からこの母親と子供に男がくっついた、一緒に共同生活するようになった。一つは外敵から守るということもあったかもしれないし、一つは食料の調達ということもあったかもしれない。この辺はまだ学問的にははっきりしない。ただ言えることは、そういうこの男が加わっての共同生活ができた。その中でその男親の役割というものがおのずとこうできていった。父親の誕生です。で、父親というものができることによって家族というものが初めて人科の動物に作られたわけですよ。で、これが人間性の元になるわけですよ。そうするとね、北東アジアも、あれですわ、もうイデオロギーも何も関係ない。人類の成り立ちにおいて父親という存在があって初めて家族ができた。要するに家族コーディネーターですよ、家族、父親の。そのコーディネーターをどういうふうに捉えるかは、その地域、その国、その社会、その時代によって違うでしょう。本質的にはそういうことですよ。だからこの辺のところでね、まあ、今度学会でも発表しようと思ってますし、とにかくみんな腰引けてますからね、父親と母親の役割って。これはやっぱり何としても日本の家庭の再生のためにはイデオロギーを超えた理論できちっと推し進めていかなきゃならん、こう思っておるわけですね。それで、まあ、あとそのこの貧しい時代、ずっと貧しい時代が続いてた。だから結局いろんなものが、例えば家族ができたとか父親ができたっていう、その元にあるものは何かというと、要するに生きるためなんですね。生き延びるためなんですよね。この厳しい地球の中でどう生きていったらいいか、これが全ての生き物に課せられた、もう突きつけられたテーマだったわけでしょう。それによってそのこの生き物の進化というものができて、その果てに人間が、果てってのはおかしいけど、結果人間ができたわけでしょう。で、人間も生き延びるために、要するに家族というものを作ったわけです。父親というものを作った。だけど社会ができて、この社会が成熟して、そこに所属する一人一人の生命と安全と財産をこの保障すると言いますかね、国が責任を持つという、そういうふうになったわけでしょう。じゃあ今までは生き延びるために父親がいたわけじゃない。生き延びるっていうことは稼ぐためのお金、生きていくための、要するにお金ですね、糧です。生きる糧を稼ぐっていうのが父親の最大の役目だったわけですよ。それはもう確かに働くけども、結局飢え死にという恐怖、飢え死にというものはない社会ができちゃった。じゃあ父親はどうしたらいいか、この辺が僕は、だからね、日本が経済的に豊かになってから日本人ダメになった、子供がダメになった、それはお金に代わる何かを家庭に持ってく、お金に代わる何かを家庭に持ってこなきゃいけなかったんだよ父親は。 それを考える人すらいなかった。それはだってそうですよ、生きることが保証されたらね、それに代わる目標なかったら人間堕落するだけですよ。日本今はちょっと経済的におかしくなってるからあれだけど、一時日本全体が成金みたいなもんだったんだもん。日本全体が、ですから私はそういう意味で、これ何分まで話せばいいんですか？ん？40分って言うとあと7分8分さあどうまとめるかだからそういう意味で精神的な価値観、人間的に子供たちから一目置かれるものを持った父親にならなければいけませんよということを皆さんに私は言ってるんですね。でそれは何か、まあ限られた時間ですから、一つはやっぱり人間としての美学、生き方の美学、自分なりの美学ですよ。これを子供にどう伝えられるかですよ。こんなお説教したってダメですよ。言って俺はこう考えて、こんなダメですよ。子供が見てて、あ、親父はこういうことにこだわってるなとか、あ、ちょっとドジなところあるけどこの辺は本当に偉いなとかさ、感心するなとか、すごいなとか、やっぱり生きる美学というものを私は持つ必要があるということをまあ感じるんですよね。それからもう一つは、さっき自分の親に対する健康的な感情を持つと言いましたけども、あの親子の絆ですよね。だから私は何宗でもいいですから、宗教はやっぱり自分の親に一日に一回、この亡くなってるんだったら手を合わせる、そういう空間っていうんですか、これを家庭の中に持つ必要があるなと思ってます。つまり生身の親はね、いろいろあったと思うけども、それはまあ生身の親なんで、その親の上先にはまた親がいるし、ずっと親がいるわけだから、我々の命の源ですよ。大事なのは命の源に対して頭を下げる、そういう神聖な空間を家庭の中に持てるかどうかですね。で、インテリの人ほどそういうのをバカにするっていうかね、日本の場合は。だから日本はこのアジアにおいて初めてキリスト教によらざる市民社会を作り上げた、世界で一番最初に作り上げた国ですよ。かつて市民社会を作り上げた前例というのは古代ギリシャ、アテネですね。だけどアテネは奴隷制の上にあった。あの時代は戦争に負けた人間は市民権を失って奴隷になってました。その奴隷制の上に彼らは彼らのデモクラシーというのを作った。日本はアメリカのいろいろな誘導によってね、そして日本人自身の努力によって市民社会を作り上げたけども、しかしその市民社会の基軸となるものを持ち得ないで今日に至っています。それは家庭の中に基軸がない。欧米の場合は聖書をご覧になればお分かりのように、 キリスト教っていうのはもう本当にすごい個性の強い宗教ですよね。とにかく自分以外は神を、自分以外の神を信じていかんと、自分の心を尽くし、誠を尽くし、自分の全てを尽くして私を愛しなさいって、もう仏教とえらい違いですよ。こういう宗教がガチッとこの市民社会の柱であるわけですよ。それが家庭の中にあるわけですよ。日本の場合何もないですよ。だから日本の家庭は無政府社会ですよ。今無政府社会じゃない。普通の社会だったら統治者がいて、その責任とに相応した権限があって、で結論が出る。日本の家庭ありますか、そんな。全部壊れてるじゃない。だそういう家庭で育つのもふにゃふにゃな子供になるのが当然ですよ。全部そういうものが一人一人の家庭に任されちゃってるんだよ。こんなバカな国はないですよ、世界に。本当はこの辺きちっとね、国なりがやらなきゃいけない。それ放置してるんだよ、全部。だからみんな大変なんですよ。だから、まあそういう意味でね、ですから、一つはできれば気づかれた方は、まあ宗教をお持ちである方がないか分かりませんけども、自分の家に、自分の父親なり母親なりに頭を下げる、あるいは手を合わせる空間をね、あの父親、俺はもう嫌だっていう人もいるかもしれんけど、その父親の親の、その親をずっと命の源に手を合わせる、頭を下げるという気持ちでやればいい。私はまあこのそういう親子の絆の回復が、まあこのいろんな変宗教によらない、このここ家庭の軸を作る、まあ手がかりかなと、そういうふうに考えてます。まあそれとさっき岡本さんのお話にありましたけども、これですごく強調しているのは共感ということですね。共感で、昨年 NHK の視点論点で私が話したテーマも共感力のある過程で、要するに共感、共感が愛なんで、愛ということは非常に抽象的です。愛を実践するにはどうしたらいい、まず共感から。で、共感力がアップすると毎日の生活に対する意識が変わってくるんですよ、ね、この適応能力が高まってくるんですよ。我々の一生っていろんなことがある、ね、でそのいろんなことに対応するこの元にある感性が、いわゆる陽でないといけない。陽、感性が陰だとね、非常につらい人生になっちゃう。この感性を陽に持っていくトレーニングがこの共感ということなんですよ。だからどうぞですね、まあ父親としてどうあるべきか、今の時代は今の時代の父親のあり方が問われるでしょうけども、その本質にあるものは今申し上げたようなことで、これをまあなんとか、まあ、こういうまだまだ小さな形でやってますけども、いろんなところで私が説いてることを受け入れていただけるようになってますし、家庭教育学会でもいろいろ大事に聞いていただけるようになってますし、そういうことで今後ますます推し進めていきたいし、これから私がいなくても今日のようなお三方の話がねされるようであれば、もっともっと、ああいいなということで広がっていくんじゃないかと思います。じゃあ時間ちょっと1分2分過ぎましたけど終わらせていただきます。どうもありがとうございました。